持ちとともの理不尽なダイス、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
イエイ。
あ、すごいすごい。もうなんかそんなに大勢のイエイを並べられたらもう。
まだイエイに入るか。あれ？
ストーンズかと思っちゃう。その数はストーンズの数ですよ。
マジか。
イエイ。あれ？ストーンズよりも多いか？もしかして。
あれ、ストーンズって読めないよね。
ストーンズはストーンズですね。
必ずシックスって言いそうになるじゃん。
ああ、確かに確かに、そうですね。あれなんでストーンズって言うんですか、あれで。
俺が聞きたいよ、それは。俺が聞きたいよ。
まあね、ちょっとなかなかおじさんにはね、馴染みのない。
うん。
A グループの方が馴染みがあったんですけどね、最近ちょっと A グループが、いろいろと、ごたついてしまいました、ね。
なんで自分で言って自分で火消ししてんのさ。
あのね、でもね、私はね、本当にね、これはちょっと苦言を呈していいでしょうか、苦言を。
苦言を呈する、はい。
はい。僕ね、もう鉄腕ダッシュ大好きなんです。
はいはいはいはい。
鉄腕ダッシュが大好きなんですよ。毎週見てます、
はい。はい。
鉄腕ダッシュさん、何かあったらなかったことにする姿勢、ちょっとやめた方がいい気がしますよ。
鉄腕ダッシュさんに愛のあるメッセージってことね。
はい、ただこれ鉄腕ダッシュさんだけじゃないんですよ。これはね、ほんとね、ありとあらゆるテレビがね、そうなんですよ。うんうん、何かが起きたらなかったことにするじゃないですか。
あー、なるほど。
なんかね、鉄腕ダッシュ僕子供と一緒に見てるんですけども、
うん、
なんかこう先週までバリッバリに出てたメンバーが、
うん、
回想シーンとかでもいないことになってるんですよ。
不自然だね。
それがね、自然にできてるの。鉄腕ダッシュさんのね、技術力はね、すごいんだと思う僕。
マジか。
また一生懸命熱意をこもってたくさんの VTR を撮ってるから、
うんうん、
いざ一人が抜けてもそこ以外でこう繋いでうまいこと番組が作れるぐらいの VTR 量があるんだと思う。
なるほど。
だからね、僕はね、逆に思う。そんな熱意を持って情熱を持ってるんだったら、うん、一緒に頑張ってきたメンバー何があったかわからないよ。何があったかわからないけども、うんうん、こういう理由で今回から出ませんって言うなり。
あ、まずね。うん。
うん。もしくは何かあってその問題が解決したなら、帰ってくるなりあっていいじゃない、鉄腕ダッシュさん。
うんうん。
と、鉄腕ダッシュさんだけじゃなく、全テレビ関係者の方々に、申し伝えまして、
はい。
本日の持ちとともの理不尽なダイス、終わらせていただきたいと思っております。
終わるなって。
本日は誠にありがとうございました。
苦言を呈しただけだろう。
苦言をね、僕、苦言呈すの得意だと思いますね。
まあ、苦言呈すの得意そうだもんね。
得意なんです。ほんとね、自分を棚に上げまして、自分を棚のですね、右端の一番奥のですね、めったに触らない、なんでしょうか、土鍋？
土鍋ね、多分冬になったら出てくる、何かの下に置いてあってね。
はい、もう年2、3回しか出てこない、ほんと棚の一番高いところの右端の奥の方にある、うんうん、燻製作る時のスモークチップ？
スモークチップは最近出てくるんじゃないの？
まあね、あれもね、年何回か出てこないんですけども、それぐらいのレベルのところに僕を置いておきながら苦言を呈しますから。
でも苦言を呈するときってやっぱり客観的な目線がないとできないから、自分のね、はい、意識があるとどうしても自分の場合はなって考えちゃうから、それは置いといて正解なんじゃない？
なるほど。素晴らしい。うん、では本日の出目発表です。
苦言呈さないのかい？もう
停
さないのかい。
いや、もうね、お腹いっぱいですよ。私はね、鉄腕ダッシュを敵に回したので、もう来週あたり消されます。
なかったことになってる。
なかったことになってます、本当に。本当にね、国分メンバーのようにですね。
おい、言うなよ、びっくりした。急に、何？
え、なんすか、リチャード帰ってこいよ、リチャード。
やめてくれ、おい。やめてくれよ。
僕ね、リチャードはね、はめられたと思ってますから、本当に。リチャードは帰ってこよう。リチャード帰ってきたら僕あれですよ、一生涯もう鉄腕ダッシュにあれです。入れ墨入れます、鉄腕ダッシュって。
いや、入れたとって誰もメリットないじゃん。
それぐらい大好きなんです、僕、鉄腕ダッシュがね。本当に愛を持って。愛を持って言います、はいはいはい。本当にね、ちょっとそこなんとかしましょう。さあ。
難しい時代よね、確かに。
本日の。いや、難しい時代ではないですよ。これずっとね、なんか変、体質が。なんかね、僕思うんですよ。世の中その、偉人いるじゃないですか、偉人。この人はこんなすごいことをしたって偉人いるじゃないですか。
うんうん。
でもそう、こんなすごいことをしたこの人も若い頃になんかチンチン出して走りましたとか。
まあね、あるよね。
あるんです。なんかこう、うわ、この英雄って、この英雄若い頃になんかすっごい悪いことして捕まりかけたとか、あるんですよ。あるんですけど、人間って一貫していいことする生き物じゃないと思うんで。
まあそれは側面があるからね、ちゃんと。
そう、もう多面的じゃないですか。
うんうん。
だからその、今の時代にとってなんか受け入れられないことをする人もいるかもしれないけど、その人の本質人間性でね、
うん。
いや、ね、ほんと、なんなのかな。
いや、確かにその、ね、線引きというかさ、やっぱりしてはいけないことや、やってはいけないことっていうのはもちろんあるけれども、まあ、放送会に対してそこをなかったことにするレベルの話で進んでるのかどうなのかっていう部分だよね。
そう。かと思ったらね、あの、お薬決めたよの人たちが、すぐ戻ってきて歌を歌っとるわけですよ。なんだそのダブルスタンダードはと。
ダブルスタンダードやめて、本当に。
さあ、ということで本日の出目発表です。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。1
番どうぞ。はい。
1番、愛知旅行パート2。
もうね、喋ることないでしょ。
あるよ。まだあるよ。
あるんですね。じゃあ2番お願いします。
2番、名古屋旅行パート2。
名古屋旅行は初です。
いや。はい、そうか。名古屋旅行パート2じゃないね。
そうですね。3番。
はい。
虫主総会2025。
それよく噛まずに言えるよね。
ありがとうございます。
うん。
これね、虫主総会の話はね、早くしないとね、旬を過ぎるんで。
聞きたい。
あとね、記憶力がなくなっていくんで。
それは俺も同じ。
はい。4番。
はい。
虫主総会2025。
あ、2025になった。2025から。はい、
で、5番がですね、12月7日が、
クリスマスツリーの日。
ということで、真珠湾攻撃のアメリカ時間開
放。嘘つけ、おいおいおいおいおい、びっくりした。怖
っ。クリスマスツリーについて語ってます。6番がフリートークです。
へい。
では、僭越ながら私が振ります。
いや、久々にね、二人会やってるのはやっぱ楽しいね。
あ、よかったです、楽しくて。
楽しい
の何より。いきますよ。
はい。
えいや。3番。
お、出た。
虫主総会
2025じゃない方。
ありがとうございます。まず、
はい。
まずもってですよ、まずもって。
はい。
皆さん、虫主総会って何って思ってません?
思ってるよ。俺だって思ってるよ。
はい。虫主総会。これですね、私、何回かというか、もうずーっと何度も言っておりますが、
うん。
私、ダイソーさんで販売されております、うん、虫神器というカードゲームをですね、
うん、
息子と一緒にやっておりまして。
結構長くやってるよね。
結構長くやっています。
うん、
で、この虫神器がですね、虫主総会という、
うん、
年に一度のお祭りをするんですよ。
これは、虫主ってことは、はい、虫を持ってる、はい、虫神器の虫たちを持ってる人たちが、優待を受けて何か、どこかに集まるってこと?
優待は受けません。自分の金で、自分たちで集まるんです。
あ、そうなんだ。
当たり前じゃないですか。当たり前じゃないですか。ちなみに私は、虫神器をやってるプレイヤーなので、虫主です。
息子も?
息子も虫主です。
俺はじゃあ虫主ではないんだ。
ないです。
なるほど。
もちさんは何かの、主です。
ぬむぬむ
何にぬぬぐくしです。はい。
武士
はい、です。はい。
はい。
で、そんなですね、私が、今回、虫主総会に参加してまいりました。
イェイ。ちなみに、もし俺が行きたいよって言ったら、はい、虫神器をやらないと参加できない。
結構いろいろハードルがあります。
ほう。
まずその虫神器をやってるかやってないかは実はハードルとしてはございません。
あ、違うんだ。
はい。そもそも参加できるできないが抽選です。
あ、抽選にじゃあ当たったってこと?
はい、当たりました。
おー、すごいじゃん。
倍率がどれくらいかはわかりませんが、
うん、
私の周りで落ちてしまっていけなかった方もいますし、
うんうん、
行けた人もいるので、
なるほど、まあ、
全員 が全員行けるっていうわけではないと。で、今回、虫主総会の、まず本戦というか大会。
うん。
真の虫主杯っていう、
真の虫主、でかい
メインイベントがあるんですよ。
うんうんうん。
このメインイベントが、
うん。
640名参加。
多いのか？
そう、多いのかよくわからん。
わかんないね。うん。
めちゃめちゃ多かったです、とりあえず人は。
まあ、640人が集まるって考えれば確かにちょっとしたコンサートだよね。
コンサート？
コンサートっていうかライブ。ライブ。
ライブ、うん、うん。ライブ。ビーズの何万人と比べたらあれかもしれないけど、まあ、640人規模の大会っていうのは、僕すごいんじゃないかなと思いますけども。
そうだね。大会だって空手とか、極真武道。
極真空手と比べる。うん、なんだろうな。
いや、トーナメント制って大体32とか16とかから始まるから。
あ、トーナメント制でもないんですよ。
違うの？
まあまあまあまあ。
だって真の虫、ね、あ、はい、グループに分かれるってことか。
いいえ。640人が抽選で、ランダムにドーンとなりますよね。だから320勝負をやってるんですよ。640名が、いきなり。
そうなんだ。いいですか？1対1の対決。
640名がバーンと1対1の対決が320勝負を行うわけです、まず。
はいはい、はい。
ブワーと。
うん。
で、次もまた、320勝負バーッと行うわけです。
え？勝ち負け関係なく？
1回戦やります、2回戦やります、うん、で、うん、2回負けたら敗退なんですよ。
おー、なるほど。
なので最速ここで脱落するメンバーが出てくるわけです。
うん、うん、うん。
そうするとその脱落したメンバー分対戦択が減るわけじゃないですか。
減るね。
もう、劇的にバンバンバンバンと減っていくわけです。
うんうんうん。
で、予選が9回戦までありまして、
うん。
9回戦終わった段階でベスト16を決めて、
おお。
で、このベスト16で決勝トーナメント。
なるほど。
はい。私と息子参加しまして。
お、うん。
2回負けたら負けなわけですよ。
そうだね。
はい。初戦。
はい。
私ですね。
うん。
がっつり勝ちまして。
おー、やったっしょ。
もうね、がっつり勝ちまして。これはね、いやもう全然自慢なんですけど、がっつり勝ちまして。
満身じゃねえや。渾身の一撃だ。
あのね、いや私がね、最初にこう、小さい、どちらかというとこの、アグロっていうデッキの形があるんですけども。
うん。
もう小さい、もう、安く出てくる虫をいっぱい並べて相手を圧倒しようっていうデッキが今大会優勝したんですけども。うん、
はいはいはい。
私は実はそのタイプあんまり好きではないんですよ。楽しくないと、勝っても。
うんうん。
なので、ただ、小さい虫をちょっとちょこちょこっと最初餌に並べたら相手がですね。
うん。
これは小さい虫ばっかりで来るんだなと踏んだんでしょう。
はあ、なるほど。
ちょっと戦い方がなんか変わりまして、
うん、
で除去札を急に餌場に置き出したので、
うん、
あれ除去札もうなくなったんじゃないのタイミングでダーンダーンダーンと出してダーンとやってギリギリ勝ちました。
うん、ね除去札ぐらいから置いてかれた。
うん、あのね本当ありがたい話で、本当初戦は僕運が良かったと思う。いや本当にね楽しかったです。
まあでも。聞いてる限り、そのイメージした相手を、
はい。
洗脳じゃないけれども、違う形で油断させといて、パッパッパッと勝ったわけでしょ？
多分ね、相手の方上手な方なんですよ。僕の出方を見て戦い方を変えようってしたのが良くなかったなと思います。
うん、はい、そうね。臨機応変に対応できるがゆえに深読みしちゃったと。は
い、だと思いますね。うん、いや、勝ったと。
うん、
やったやったとなりまして、で、息子がですね、これ息子別々バラバラに戦ってますんで、うん、息子と合流しまして、
どうだった
と。息子、勝ったよと。
わー、すごいじゃん。
親子で初戦突破だなと。
じゃあもう、最速敗退はなくなったわけだ。
はい、なくなりました。
うん、
もう、とりあえずこれはまだいけるぞ。で、2戦目ですよ。
う
2戦目がですね、なんとすごい爽やかな高校生が相手でして。
へぇー。
で、その高校生が言うんですよ。うん、いやーって緊張してましてと。いやー緊張しますよねーみたいな話を僕もしながらですね、うん、あれこういう大会よく出るんですかって聞いたら、いやー実は無心総会初めてでみたいな、いやー僕も初めてなんですよみたいな感じで、もうフレンドリーにですねキャッキャキャッキャとお話しまして、
うん、
で対戦が始まりましたですね、
うん、
私アリのワンショット型なんですよ。
もうちょっとわかりやすい説明が欲しいな。
本当ですね、アリって一匹一匹はですね、それほどパワーもなくて、
うん、
安いコストでバンボンも並ぶんですけども、
はいはい、
これがですね、こう数が集まると相乗効果でめちゃ強になるんです。
うん、はあ、あでもワンショットってことは少ないんでしょ？
ワンショットっていうのはですね、もう手札をいっぱい貯めて、いっぺんに何回も殴って相手を倒すっていうやつでして、
あそういうことか。
ところがですね、相手が大水青を絡ませたコントロールデッキでございまして。
お
これコントロールデッキっていうのが相手が嫌がることをしながら自分のペースに持っていくデッキなんですよ。
あー、なるほどね。
で、この大水青ってやつがですね、私の得意なワンショットの、もう、一番相性の悪いやつでして。
天敵なんだ。
天敵です。ワンショット封じ。大水青とバイオリン虫とゴライアスは、大好きだけど許さん。
まあ、戦い方がやっぱあるんだね。
はい。で、まさかの大水を絡ませのコントロールデッキでございまして。
うん。うわぁ。じゃあ負ける。
私ね、相性が良くなかったっていうのは言い訳ですね。言い訳なんですけども、負けましたね。
まあでも、じゃんけんみたいなとこもあるでしょ。
まあまあまあ、で、あ、負けたなと。これは負けてしまったぞということで、息子と合流しまして。
うん。
息子に、すまん、お父さん負けたと言った息子がですね。
うん。
負けたと。
あら、一緒だ。
もう崖っぷちですよ。親子で崖っぷちですから。
そうだね。負けられない戦いだ。はい、
そうなんです。
もう、スラムダンクの。
崖っぷちだなと。
うん、
で、私2戦目で学びまして。
うん。
戦う前から、相手と慣れ慣れしくしてたらいかんと。お前は何をしに来たんだと。
うん。
虫神器をするために来たんだろじゃん。
すげえ。ストイックだ。は
い、もう気合を入れまして。
うん。
でもね、すっごい怖い顔して座って待ってますと。
それ楽しくないですか？
相手もですね、無口なおじさんが来まして。
無口なおじさん。
はい、そうです。まさかの、無口おじさん対決になりましたね。
くしくも。
お互い始まる前はですね、苦虫を噛みつぶした顔をしまして。
虫だけにね。
はい、虫だけにそうです。まあ、でもね、さすがに僕もね、なんかこう楽しいお話も一つ、いや二つかましてやろうかなと思いまして。
うん、
余裕あるんだぞの手で、今どんな感じですかって聞いたら。
うん、
いやー、いっぱいしちゃいましてと。
お
なるほど、なるほど。じゃあ、お互い崖のプチですね、と。
うん、崖でプチだ。
はい。で、始まりましてですね。
うん。
で、この3戦目がですね、まさかのワンショット対決と。
おお、じゃあどちらのワンショットが強いかだ。
どちらのワンショットが強いかどころか、こうなると、運になるんですよ、うん、運に。
そうなの？
ワンショットって手元にパーツ、そのカードが揃った方が勝ちなんですよ。うん
う
ん、
なるほど。あ、いろいろパーツが増えていって強くなるから。はい、
これとこれとこれ組み合わせたら、じゃあこれで3どころか5を殴れるぞとか、これとこれとこれとこれでこれでこうみたいなやつなんですけども。
うんうん。
僕がですね、ずっと、って、これとこれとこれ、足りない。もうちょっと待つ。どうする？粘る？待つみたいな。で、向こう向こうでですね、もうこうずっと見てるわけですよ。
うん、
あれあれと。あれあれあれあれと。で、手札を数えまして、お互いに手札何枚でしょうって。残り間何枚でしょうって。で、そもそも相手餌1個しか置かんけど、あれ、甲冑系置いてるから、虫がいないんだこいつと思いまして。こいつ、
うんうん
うん、虫自体出てこない偏りデッキだなと思って。で、こう、わーっと、もうちょっと、もう1、2歩来たら僕一気に行くよのタイミングで、まさかの相手がワンショット。で、まさかですね。
うん、
しかも1匹で2回殴れるやつがいるんですよ。
へー、ハヤブサの剣だ。
おー、ドラクエ。
ドラクエ。
はい。そうね、一匹で二回殴れるやつをね、行ったり来たり、で、そいつにつけてた、こう、強化カードを飛ばして、もう一回二回殴るみたいな、うん、おーんって、面白いこと考えますなぁ、と。
うんうん。
ねえ、もう乾杯ですよ、乾杯。
あ、乾杯なんだ。
でね、もうこうなったらね、もう正直もう悔しいとかじゃなくて、それ勉強になりますなぁ、と。
うんうん、
ちょっと見させてもらっていいですか、ね、みたいな感じで、うん。ちょっとそっから急に仲良くなりましたよ。ちょっと見させてもらって、ああ、そうなんですね。いやいやいやいや、なるほどなるほど、と。いや、ありがとうございましたと負けましたので、
うん、
私、負けましたよ、ということで、息子のところにですね、うんうん、いや、お父さん負けちゃったけど、息子どこかな、と思ったら息子、
うん。
まだまだ3回戦の途中でして。
お。
で、その3回戦の相手が、
うん。
某有名 YouTuber。
うん。
虫岡大輝さんってご存知です？
知らない。
はい。YouTuber って大体有名な人ってみんな知らないって言うよね。いや、そうなんです。これね、ほんと自分の好きな YouTube 以外見ないから、某有名 YouTuber って言ってもヒカキンぐらいしかわからんなーってなるんですけども。
そうだね。ミリオン再生なの？
この人はですね、ん？今？フォロワー数は何万人なんだろう。とりあえず虫界じゃかなり有名な人なんですよ。
あ、なるほど。じゃあ虫神器をやってる人たちはもう絶対知ってるんだ。
まあ、虫神器もそうですし、虫好きの人も知ってる人で、この某有名 YouTuber とうちの息子対戦してまして。
ある意味良かったんじゃない、はい、その有名な戦い、人と戦えて、はい。
で、息子。その某有名 YouTuber を。
うん。
破りまして。
ええー、すごいじゃん。
しかもそのタイミングで虫岡大輝さん2敗なので。
うわー、土をつけたんだ。
虫岡大輝を敗退させた男ですから。
すげえ。
で、息子、4回戦目ですよ。
やるじゃん。父ちゃんの仇取ってくれてるでしょ。
全然僕よりすごいです。で、こっからもう僕もうセコンドですから。
そうだよね。
息子のそばに行きまして、うん、よし、よしよし、おっと、糖分取るか、とか、おっと、うん、外の空気吸いに行くか、とか、よし、ちょっとあれだな、って他の展示見ながらちょっと気分変えよう、みたいな。
過剰なトレーナーだな。
この過剰なトレーナーをおかげ持ちまして、息子、うん、なんとその後、ポンポンポンポンと7回戦まで行きました。
え、あと2つじゃん、じゃん。
そうなんです、あと2つで、あ、これ、もう1個勝ったら、
うん。
そろそろマジで有名どころばっかりだぞっていう時に、
うん、
これもね、息子、この大会4人ゲスト選手がいるんですよ。
うん。
4人ゲスト選手がいて、その一人が虫岡大輝さん。
はい。
破りました。
破りました。
で、ここでまさかのまたゲスト選手と対戦なんです、うちの息子。
もうちょっと待ってほしかったね。
はい。これがですね、有名な。
うん。
ウノハナのタツペックスさんです。
ああ、あのウノハナのタツペック。
はい。タツペックスさんですね。
知らないから、やっぱりね。ボロが出るね。
このタツペックスさん、お笑い芸人の方でございまして。
あ、そうなんだ。じゃあ、
はい、
テレビにも出てるね。
コント主にやってみたいです。コント主にやってる方みたいです。
へえ。
で、この、タツペックスさんとの勝負に息子惜しくも負けまして。
そっか。
7回戦敗退と。当然7回戦敗退をしたんですけれども、
うん、
もう来年に向けてうちの息子はもう意識が飛んでるので。
その、例えばやっぱりさ、はい、将棋だと感想戦みたく棋譜を並べてみたいな、棋譜っていうか、状態を確認するみたいなのもあるけど、やっぱり戦い方を、ああしておけばよかったっていうのがもう、息子さんの中にはあるわけ。
多分、脳内シミュレーションはしてますよね。あれが間違ったなぁとか、あそこの選択を一個変えただけでだいぶ違ったんじゃないのかもしれんっていうのはやっぱありますよね。
あ、すごいね。伸びるよ。
はい。で、その後もう僕も息子もですね、
うん、
本戦は敗退したので、
うん、
もうサブイベントで頑張ろうと。いうことで、
サブイベントもあるんだ。
あるんですよ。だってもう7回戦終わったぐらいになると、
うん。
半分以上の方がもう、サブイベントに流れてるわけですから。
まあ、それはそうだよね。確かに。
サブイベントの方がね、盛り上がってんの？
人が多いからね。
変な話、本戦を見てる人よりもね、こっち側のサブイベント側の方が多いなって感じになるんですよ。
ああ、それ、例えば、その本戦は、 あの、モニターとかに映し出されるの？やってるところって。
映し出されません。
あー、まあそれもあるんだろうね。そしたら。
でも皆さんこう見に行くことは見に行けるんで、あの、宅の周りにはいろんな人がいるんですけども。
いやー、
は
い、でもさ、なかなかやっぱりこう、限られるじゃん。
まあまあそうですね。
狭いし、ぎゅうぎゅうだし。
はい。まあそうですね。実は私、サブイベントで、
はい。
虫岡大樹さんと、
うん。
まさかのこの4人、4人でやるサブイベントで同じ組になりまして。
へぇー。
息子の次は親父じゃと。
すごい、640人いる中でね。
あ、ちなみに最終的に総数1000人超え来てたみたいです。
マジで？
はい。大会参加したのは640名だけども、はあはあ、それ以外のサブイベントとかなんか、とりあえず入場するだけとかっていう人を合わせると、1000人超えです。
なんか、虫岡大樹さんと、友家は、縁があるんじゃない？
はい。はい、そして、虫岡大樹さんとの、
うん。
直接対決、私もですね、見事に勝ちまして、サブイベント優勝と。
え、優勝？え、優勝？
サブイベントね、サブイベントですよ、4人の。
ああ、4人の中で
勝った。4人の中の1位、僕ですから。はいはい。
ああ、いやでもすごいね。
まあそんな感じ楽しくやってまいりました。
なんか虫岡大樹さんが弱かった説があるんだけど。
ないです。虫岡大樹さんはレジェンドですから、強いですから。
はい、すいません。
はい。まあね、そんな感じで、あの、ほんと楽しい大会でした。ほんとね、会場の中にあの、国立科学研究所のブースがあったりとか。
へぇー。
もうね、楽しいイベントでしたね。すごいね。もう一日中いました。はい。
いや、それは虫神器が好きな人たちにとってはもう、お祭りのような一日だったでしょ。
お祭りでしたね。はい。
どこでやったの？この会場って。
東京の。
東京なんだ。東京
羽田のすぐそばの、
うん、
なんて言ったっけな、あそこ。あの、コンベンションセンターじゃ、なんつったっけな、あそこ。東京の。
でもあの、車の試乗販売とかやるようなところ？
試乗販売？ちょっと待ってくださいね。あれなんて言ったっけな、あそこ。試乗販売とかするのかな、あそこって。
まあ、わかんない。結構でも広いようなとこでしょ。
広いです。めちゃめちゃ広いです。
ね、
うん。あ、東京流通センターイベントホールです。
うん、あ、イベントホールなんだ。
はい、はい。ちなみに今回この虫主総会に参加するに向けまして。
うん。
前日入りしまして。
お。お。
はい。前日、息子と一緒に虫の標本を買った話とか。
うん。
あと、大森貝塚を見に行った話とか。
うん。
あとですね、私たちが泊まったところが、東京の江戸の三大形状跡地のすぐそばだった話とか。
へぇー。
そういうのは、また、後日ということで。
いいね。楽しめたし、楽しい旅行になったしで。
まあ、本当に。
素晴らしい時間を過ごしたんじゃない？
いい旅でしたけど、悔しかったので、来年はぜひですね。
うん、うん。
虫総会リベンジを。せめて、息子以上には勝ちたいと。
でもさ、
はい。
やっぱりあの、アリのワンショットを一つ覚えのように使うから、まあ、パターンを増やした方がいいんじゃないかな、やっぱり。俺が思うには。まあ、どのデッキでも対応できるようにしておかないと、やっぱりあの、除去カードを使われたらね、おしまいだから、甲冑でね、武装されたところで、やっぱり、なかなかね、虫の種類によってやっぱり、やられてしまうわけです。
やっぱ、コバエアグロですね。
そうそうそう。
コバヤグロも一個作ってるんですけどね。コバヤグロ、まあ、面白くないんだよな。
まあそしてでもね、あのコバヤグロも流行りがあるから、やっぱそれにね、完全に天敵となるデッキもできてくるから、今年限りじゃないかな。
いやね、僕第6弾出た瞬間にね、みんながね、いや、極楽いいよね、とか言うんですよ。でもね、私こうバーッとラインナップ見た中で、いやいや、これコバヤ最強でしょ、と。
だね。
で最初ね、僕みんな言ってたんですよ。小林最強、小林が一番いいじゃないって僕最初言ってたんですよ。そしたらみんな、うんうん、いや、極楽ですよ、と。でもね、今ご覧ください。
蓋を開けてみたら。
もう小林ですよ。
そうですよ。
あ、でもね、今回の虫総会で言ってたんですよ。あの、ゲームクリエイターの方が。
うんうん。
1回目、2回目が水星昆虫の優勝で、ゲームクリエイターとしては、
うん。
バランス間違ったかなーと思ったけど、今回はアグロが優勝してくれたんで、ああ、 いいゲームを作ったなと思ってますって言ってたんで。
かっこいい。
いい大会でしたって言ってるんで。
ほ
う。これはね、あ、確かにゲームクリエイターとしてはそうなんだろうなと。じゃあいろんな、ね、タイプが出るのがいいんだろうなということで、もちとともの理不尽なダイスもね、いろんな話をしていこうと思っております。
いいですね。
はい。
偶然にも、2週続けて、北海道外に出た話だったからね。
そうですね。
いいところでいろんな話題提供ができるんじゃない？
はい。はい、じゃあ、また来年も頑張ります。
頑張ってきてください。
はい。では、もちとともの理不尽なダイス。今日はこれにて。
では、またん。
バイバイ。もちとともの理不尽なダイスでは、皆様からのお声をお待ちしております。メールアドレスです。理不尽 .dice@gmail.com スペルは rifujin.dice@gmail.com また、ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスってやっておりますので、そちらの方に DM もお待ちしております。ハッシュタグは、もちとともの理不尽なダイス、または、もちともでつぶやいてください。よろしくお願いいたします。